ところがひびに入った岩のところに教会がね建てられてるの。
そうですね。それでこんな感情な岩のことを、まあ、言語で鶴だったんですよね。
そうそうそう、
鶴だったんですね。そしてまあ、ひびが入ってる岩のことを
セラ
セラと名付けました、はいはい、それでこんなにひびが入ってました、うん、それでイエス様がペテロに対して言われた あなたはペトロ、その岩の上に教会を建てると言われた時のその岩は鶴ではなくてセラだったんですね、
はい、
要するに、しっかりしたものではなくてひびが入っていていつ崩れるかわからないようなそういう岩の上に教会が建つということでした。なので私たちが今まで思っているような神様に守られるようなしっかりしたところに教会が建てる、もちろん合ってます、それは正解です。しかしその中身を覗いてみたらその中身はですねこのセラのようにひびが入っている不安定の岩だったんです。要するにこうひびが入ってない状態は鶴だったんですけど、これは私たちの肉の思いがまだ感情であるという意味でした。なのでセラはただひびが入っている意味ではなくて私たちの肉の思いが完全に砕かれている霊的な状態ですね。その上に教会が立つ、それが神の目には一番しっかりしたところだということですね。逆に言えばこんなにひびが入っててこう弱いところに神様の力ある、神の全能なる力が宿りやすいということですね。しかしこっちには私たちの肉の思いが強い、力がある、そして神も力そのものですね。だから先の、メッセージでも磁石のことしました話を。同じ極性だと引き離しますね。だから神も力、私たちも力で現れる。そうするとここは神様が棒を持って現れますね。この棒で鶴を叩くと、それでセラにさせると、それで初めてアレノでセラのところで水が現れました。それで神がモーセに命じます。あなたは岩の前に人々を集めてその岩を叩きなさい。そうするとそこから水が出る。その時の岩はこの鶴だったんですね。だから神様が鶴に対しては叩きなさいと命じたんです。そして別の箇所を読んでみたらモーセに叩くという表現を使わない、ただ命じなさいというところがあるんです。全く同じ内容なのに違う聖書の中で叩くという表現をしないです。それで調べてみたらそれはセラだったんですね。もうすでにひびが入っているものです。なのにモーセがその岩を叩いてしまった。だから神様怒るんですね。鶴だけ叩けって言ったのになぜセラまで叩くのか。すでに神に砕かれたものは神様がしっかり守る計画を持てるんです。だからそれに害を与えるものには神様が許さないと。それがたまたま立法の代名詞であるモセだったんですね。だからモーセはカナンの地、神の約束の地へ入ることができませんでした。だから私たちは、自分自身が今鶴かセラかよくわからないんですね。正直言って自分の気持ちではセラのつもりでいますけどよくわかりませんね。客観的に人から聞いた方が早いかもしれません。私ツルですかセラですか自分の鏡を見て自分自身に対して言わないで人10人ぐらい集めて聞いてみてください。そうすると大体
大体鶴が多かったりしてセラっていう名前が
まあなぜこういうことを言うかというと、イエスは神の子でありながら自分自身がですね、私は神の子だ、私は神から来たとかあえて言わないんですね。 十字架にかかる前、イエスは何も言わないで、唾を吐いたり鞭を打たれてもですね、何も反論しないでそのままかかってしまう。それで完全に十字架で死んだ後、百人隊長ですか、百人隊長という、まあ、昔のローマの、まあ、兵隊の、まあ将校みたいな偉い人です。その人がその十字架を見て言うんです。あ、彼は本当に神の子だったって言うんですよ。それ神を信じない世の権力者の口からキリストについてこう評価するんです。だから自分たちがいくら、あ、私はセラだとか言ってもしょうがないです。本当は人々が、信じる人でも信じない人でも私たちに対して、ああ、あの人は本当にかわいそうで、あの人は何か助けたい、あの人はもういつも見たら涙が出そうのような感じ。だからこれは、私たちがよく考えるべきだと思いますね。しかし神様は一回叩かれた者にはもう保証するということは間違いないです。じゃあそして、質問の答えですよね。それで、岩の上に教会を建てる、その時の岩がセラだったんです。そして別の箇所に、神の御言葉を、まあ、きちんと守る人は砂の上ではなくて岩の上に家を建つ者になるという聖書の箇所があるんです。そこに出るその岩はセラなのかツルなのかだったんですよね。それもやっぱり、ペトラでした。ペトラですね。ペトロが、男性ですね。ペトラは女性です。だからやっぱり、まあ、セラ間違いないですね。
ペトロが男性系、
男性系で、
ペトロが女性、
女性
です。
ペトロがツルなんですかね。
まあ
両方セラ、
まあ、ツルになるんですよ。だからあえて、言語ではキリストが言いますよね。あなたはペトロ、私はこのペトラの上に教会を建てる。でこういうふうに書いてあるんですね。だからあなたはペトロ、しかしあなたが女性になれば、この教会の上に、ペトラの上に教会を建てる。そして教会も女性ですね。
あ、だったら神父のように飾るとか、そういう、
そうですね、
はい、表現が、はい、分かりました。
だから教会は花嫁に例えられます。とりあえず、まあ、新約聖書で岩は全部セラですね。ひびが入っているものです。そして皆さん、ダニエル書に、偶像が現れます。皆さん知ってますよね。偶像があって、まあ、頭の部分は金で、銅で、銀で、足の方は土と混じって、こういう、まあ、銅像が現れますね。ここに日本の聖書だと、こう切り離された石が現れます。切り離された石。韓国성경으로는뜨인돌이라는말이나와요。뜨인돌。この切り離された石が、この偶像を全部壊しますね。この切り離されるがこれです。切り離されたこの部分ですね。要するにセラです。セラ。だから、イエス・キリストは鶴ではなくてセラです。そしてキリストは全ての偶像を破壊できる力を持っています。しかし、この石はどういったものなのか、すでに打ち砕れたものですね。打ち砕れたもの。それが全ての世の偶像に打ち勝つ力なんですね。こういう流れが聖書全体的に流れています。だからこういう観点から聖書を見ないと私たちは錯覚しやすいですね。果たしてこの岩、切り離されたこの石が 空城を打ち砕く。だからこの石のことをまずキリストとは私たちはもう大体は予測しますけど、このキリストがどんな力でただ命じるだけで神の子供だから当然できるような、そういう観点でよく私たちが捉えるんですけど、神様は明らかに切り離されたと、打ち砕かれたと、一回殺されたと、要するに自分の頑丈、自分の欲、自分の肉の思いが一回砕かれたものですね。それはまあ十字架の前のゲセマネの祈りでよく現れますね。自分の、まあ、十字架の死刑の前に神様に自分の欲では何とか取り除けてくださいと、自分の欲ではですね、鶴だったんです。それ本当はこの十字架は嫌ですと、しかしさらに自分自身で変わるんです。じゃあ主の願いなら、主の望みなら、主の御心ならそうしますと。そしてあの処女乙女マリアもそうです。自分は子供なんて産みたくないです、男知らないし、産んだらどうなるかもよく知っていますね。それがツールの状態の私たち の, あの霊的な状態です。しかしセラでないといけないのが分かると、やっぱり主の御心がなりますようになるんですよ。これは現実的にやっぱり私たち一人一人がこう考えてですね、結論を出さないといけないんです。どうしたら鶴から世羅になるか、ただ神様が鶴には棒を用意して世羅にすると、そこまでは分かったんですけど、自分自身でどのように主に導かれてこう世羅になっていくかのことですね。あと笠原さんが詩編のセラなんか歌のところにこう俳句のようにセラって入りますね。ちょっと調べてみました。そしたら、文字は違うんです。しかし発音は全く同じですね。セラ発音はセラで、その文字が一文字が違うんですよ。ただ違っても発音はまあセラで間違いないし、あとあの意味が一緒でした。びっくりしました。はい、意味がこの本当のこのセラの意味は、高いという意味がありますね。
高い、
はい、高い。だからキリストはセラです。高い、高くなる、そういう意味があります。しかしその本来の意味は傷ついてるんですよね。ひびが入ってる。だからこのセラの中には意味が2つありました。高くなる、高いという意味と、もう一つはひびが入るという意味がありましたね。岩の場合はこっちの俳句のそのセラの場合はまあ、いじめる
苦しめる
そういう意味があったんです。だからいろいろ表現が若干違っても大体の流れとしては一緒ですよね。これを歌として歌ったんですよね。そうしますと、この俳句としてのセラとこの岩のセラと、同じく見てもいいんじゃないかと私は個人的にはそう思いました。それをまあ彼らは歌いながらこうセラセラと、高くなるためにはやっぱりなんとか払わなきゃいけないようなこう神様の流れをですね、よく理解していたかもしれません。じゃあそうしますと、今日はですね、今日は勝利者に対して調べていると思いますね。勝利者、勝利者、勝利者っていうと、まあ、よく私たちは、思うのはまず良くなることですよね。成功すること、まあ、豊かになることとかいろいろありますけど、神様が認めるその勝利者はどういった姿なのか、ちょっと聖書から調べたいと思います。黙示録ですね。黙示録の6章です。
黙録の6章1節2節を読んでみます。また私が見ていると、子羊が7つの封印の一つを開いた。すると4つの生き物の一つが雷のような声で出てこいというのを私は聞いた。そして見ていると、見よ、白い馬が現れ、乗っているものは弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようと出ていた。白い馬出てきましたね。やっぱり白馬に乗ってる王子様。
黒い馬じゃダメだよ。
ドラマでも何でもやっぱり白い馬の王子様。
白だね。黒はいけないわね。
がいいですよね。
白がいいわね。何でも止まるからね、白はね。何色にも染まるからね。
放送局の PD さんは聖書を真似してるんですね。白い馬に乗っている、まあ、王子、これが、まあ、勝利のですね、こんな、馬がありますけど、馬です、これは。それで誰か乗ってますけど、乗っています。そしてこう縦紙がありますね。それでここに冠がありますね。そして手には弓があるんですね。はい、弓を持ってるんですよ。これが勝利者の姿ですね。私の考えだと、ここに、まあ、剣も一本あれば何か出来具合が良さそうな気がしますけど、神様は剣はいらない。剣はですね、あの神様そのものですね。これは、まあ、御言葉でもあるし、剣は殺す意味があるんです。だから私たちが人を殺したりするのが、まあ、勝利者の条件には多分ならないでしょう。とりあえず勝利者が、まあ、手にしているものは冠と弓ですね。弓、じゃあまず馬、聖書で馬というのは、皆さん何だと思いますか。馬、多分動物の中で一番高いじゃないですか。もっと高いのがあると思うんですけど、結構高いですよね。美しいんですけど高い。聖書で馬というのはよく戦争の兵力を表します。力を表しません。例えば兵士の人数、それとともに馬がどのぐらいあるかによってですね、その国の力を表します。だから馬イコール戦争、戦争の力ですね、戦力。なのに馬の色が白ですよね。白。じゃあこの白という、まあ、白いこの色はですね、皆さんが忙しいから私が代わりに調べました。白を調べてみたら C でした。C。こうなると皆さんは大体わかりますね。馬そのものは力とか、通路のように力とか戦力、何か破壊できるような人間が持てばやっぱりかっこいい、そういったものです。欲しいものです。なのにそれが死んじゃったんですね。ない状態ですね。それが白い馬でした。そしてそこに乗っているもの、それが、冠がありますね。その冠は、冠は捧げるという意味がありました。捧げる冠。 すべて主に捧げられたものを表すと思いますね。そしてこの弓、弓も、剣と弓、まあ、馬、こういったものはよく戦争にも現れるものです。武器では間違いないんですね。しかし剣と違ってこの弓というのはちょうどこんな形してますよね。こんな形になってますけど、こうなってますね。こう紐でこう結んでるんですけど、こう弓がこうなってますよね。こう曲がってますよね。だから弓そのものが曲がるっていうんです。曲がる、皆さん女の作る工場分かりますよね。どうやって女を作るか覚えてますか。女を作る方法、神様が女をどうやって作ったんですか。
あのエヴァ
ですよね。アダムを
寝かせて、
そうですね、寝かして作ったんですよね。寝かすことは殺すことでした。じゃあ男を殺せば女になるんです。ビジノさんの中にいる男の形を殺せばビジノさんは本当の女になるんですね。そういうことでした。そこで死んだアダムから一つ取ったものがあるんですよ。殺して捨ててないんです、神様が。そこから何を取り上げたんですか。そうですよね、アバラ骨です。アバラ骨。だからアダムの中でアダムを殺して全部神様を捨てちゃったんですけど、アダムの中で一つ拾うものがあったんです。全部昇格しないで一つだけはもう使える。それが何かというとこのアバラ骨だったんです。アバラ骨、ね、アバラ骨、アバラ骨の意味とこの弓の意味が一緒です。曲がるという意味ですね。曲がる。じゃあもともと骨イコール力ですね。はい、骨。人間の体でその骨は強いところです。肉は弱いですね。神様が人を男と女に作りました。それは男は支配者の形、女はそれに恋した従う形です。そうしますと男は強い、女は弱いイメージがありますね。骨は強い、肉は弱いイメージがあります。だから骨は神様であって肉は女である、そして私たちのことですね。ちょうどこんなに曲がった骨、要するに力は力だけどもう力になれないような使えそうじゃないようなこう曲がったもの、それだけ神様が取っちゃったんです。それで女が作られました。だから女はですね、もう最初から曲がったものです。まともなものじゃないです。それで、まあ、女性の方が歩き方がまっすぐに歩けないかもしれない。とりあえず形から見ると男は正しくて力があってちゃんとしてかっこいいんですね。しかしそれが神に対しては敵になるんです。神だけがかっこいいですね。何まだかっこいいものが現れるんです。神様はそれが嫌ですね。それ世の中の全ての人を女に従う。とりあえず彼が持っている弓はこんなに曲がったものです。しかしこれでもいくらでも戦争のですね武器にはなれません。だからこの白い馬に乗っている人を、この勝利者の姿を見ると大体ですね、彼が乗っているものはもう力になれない、戦争でこう勝てるようなそういう、まあ、馬としての役目を 果たせないようなものです。戦争ではもう負けに決まっているんです。戦争自体がもう無理ですね。そして彼が持っている武器は自分のあばら骨です。曲がったもの、まっすぐでもないですね。すぐいつ折れるかわからない。そして彼の頭、この頭というのは自分の一番支配するところですね。これがすでに神にもう委ねているものですね。そしてもう一つ、この紐がありますけど、この紐もやっぱり束縛された。だから大体神様が望んでいるその勝利者のそのイメージというのは私たちのイメージとは違いますね。何でもかんでもできるような、可能にしていくような、全世界を支配できるような、そういうイメージではないです。逆に何一つできない。しかし神の目にはこんなに美しく見えるんですね。だからこの白という意味は、死の意味もありますけど、これがですね、たまたま助かったんですけど、光という意味もあるんです。
たまたま助かった
光る、あまりにも 光って白く見える。
光の加減で白く見える、
これが私たちの勝利者の姿ですね。そうしますと、私たちが今まで目指している何が勝ち組か、何が負け組か、大体世の中では、どうしても勝てるような能力も力も知識も持てない状態ですね、明らかに。しかし神の目には素晴らしい、一番かっこいい王子の姿ですね。じゃあそうしますと、実際にこういう、このような姿になるためにはどうしたらいいのか、それを聖書で調べてみます、ね。じゃ創世記の創世記の32章です。創世記の32章23節から28節まで、29、じゃあそれぞれ読んでみます。ヤコブは一人後に残った。その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブの桃の関節を打ったので、格闘をしているうちに桃の関節が外れた。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうからとその人は言ったが、ヤコブは答えた、いいえ、祝福してくださるまでは話しません。お前の名は何というのかとその人が尋ね、ヤコブですと答えると、その人は言った、お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。じゃあ皆さんもまあご存知のようにですね、イスラエルという名前の意味が、まあ、要するに勝利者ですね。だから今のイスラエル、イスラエル、神の民、イスラエル、よく言われますけど、イスラエルの名前にですね、これだけの意味があります。そうしますと、じゃあ勝利者の姿を先 黙示録で見ました。白い馬に乗って弓を持って冠をかぶせているイスラエルの姿ですよね。だからイスラエルの中に果たしてそういうところがあるのか、私たちがこれから調べていきます。それがないと名前だけがイスラエルで実際の勝利者ではないですね。だから神様がイスラエルを後で捨てたりもするんです。なぜ名前だけのイスラエルだから。霊的なイスラエルではないといけないんですね。じゃあまず基本的にですね、ヤコブがイスラエルになるまでのその過程を簡単に説明したいと思います。その前にヤコブのおじいさんがいます。アブラハムですね。アブラハムが神様と契約を結びます。神様がアブラハムにこのように祝福します。お前を、お前の子孫をその空の星のようにするから。その時アブラハムはまだ子供がいなかったんです。まだ老人だったんです。何言ってんかって怒ったんですね。それでじゃあそのためにこれこれを用意しなさい。それで生贄のですね、動物を真っ二つに用意して、それでその真ん中を火が通りながら神様がアブラハムに、あの空を見なさい、空の星のようにあなたの子孫を増やすからと約束するんです。これが成就するために神様が約束されたのがですね、あなたの子孫はこれから異邦にいて寄留者となる、そしてそこで奴隷になる、それから400年間奴隷になって、それからまた戻ると言われたんですね。神様が星のようになるって祝福したから、いきなりその条件がですね、400年間の奴隷だったんです。奴隷になることが子孫を増やすことになるんですね。だから私たちが今まで、理解しているような、神様の祝福何だったのか、それは一日も早く奴隷になることですね。
一日目、
はい、
この間も
そうですね。
あ、そうです、この間そうだった。
カナン、
カナンが奴隷に、はい、カナン、はいはい、はい、カナン、そうだ、400年かかんなくてなるんだ、そうだ、そうだ。
じゃ神様はイスラエルの人々をカナンに導きます、そして人々にはそのカナンのことをこのように紹介します。父と蜜が流れる、それで人々は、あ、父が欲しい、蜜が欲しいと思って騙されて出たかもしれません。
かもしれません。
実際、父と蜜が出るのが奴隷の美しい姿です。父、蜜、オリーブ油、ブドウ酒、全部一緒です。これはこれから習います、後で。なぜそれが奴隷の姿なのか、それがなぜ美しいのかと、黙示録ではですね、天使に命じます。裁きの時、神様の災いが降りかかる時、ブドウ酒とオリーブ油は触れるなっていうところがあるんです。ただオリーブ油とブドウ酒、こういったところをですね、なぜ神様に守られるのか分かると楽しいですね。とりあえず神様はアブラハムにお前を祝福する、その祝福の内容が子供です。うちに結婚したくない、子供欲しくない人には全然面白くないですね。何そんな祝福なんていらない、契約に入らない。しかし神様にとって子供を産むというのがどれだけ大事なのか、それ理解してないからの話です。そもそもアダムが、エヴァが罪を犯して善悪の知識の木を食べてそのまま殺されたとしたら、お前たちは必ず死ぬって言われたんですね。そのまま死んでしまえばもう後がないんですね。子供を産むというのはエヴァを通してさらなる命を神様が与えるための計画ですね。 からそれを知らないと、その子供が子供を産む、自分の身から子供が生まれることがどれだけの祝福かを知らないんですよ。それで結婚しろという話ではありません。その子供でもないですよ。とりあえず神様が子供を産むためのその条件として、その道、子供が増やせる方法として選んだ場所があります。それが奴隷の道だったんです。400年か、この前アレノで40年でした。
40年
か、なんか言ってませんか、40、400、たまたま誤ってゼロつけたような感じです。神様がなんかたまたま居眠りしながら40年のところゼロもう一個つけちゃったんですよ。でも当然私たちには40年も400年も一緒ですから。4という数字は東西南北のこの地上のことですね。だから私たちの体のことです。この肉が、この肉体が、肉の思いが全部尽きるまで奴隷になることです。奴隷で一番難しいのはやっぱり自分の意思がない、言われることをする、もしその命令がないと何もできない、それが一番辛いでしょう。だから奴隷はですね、頭で考えるんじゃないです、体で覚えるんですよ。一番辛いんです。肉体を鍛えるには奴隷ほどいいことはないんです。本当です。他のは教育とかはいろいろあります。しかし奴隷は肉の思いをなくすにはもう最適ですね。なぜなら肉が食べないでいると私たちはもう、ここでパン1個があります。みんな初日は先にじゃあどうぞ反復をしたり我慢します。2日3日までもまあこの中では、ね、冷静にいる人がいるかもしれません。どうか、それで1ヶ月、半年くらいになって、もう、ここ、あしらいになるかもしれませんね、ここは。そのぐらい、この肉というのは、私たちの頭で考えるのと別に働くんですよ。だから神様がよく知ってるんですよね、この肉を支配するための考えです。ただそれだけです。だから私たちの肉は、もうすでに奴隷として、神の計画の中にもう入ってるんです。いやでも私たちの先は奴隷だけです。そこから逃れることが何ですか？神様の子供を産みたくない。神の子は誰ですか？イエスです。
キリスト。
キリストを産みたくないことになるんですよ、それが。だから私たちが逃げれないんです。頭では分かるんです。ああ、カナンから逃げることがキリストを裏切ることであり、キリストを売ることでもあるんです。だからカナンの中に入っているものは全てが女でしょうね。カナンから逃げた人は多分男です。
男。
じゃあそもそも、じゃあそのヤコブのおじいちゃんの神様とのやり取りがですね、このような内容だったんです。それでちょうどあなたの子孫がと書いてますね。だからいよいよヤクモの時にですね、その時が来ました。それでヤクモのところにも神様が現れます。そしてヤコブにですね、ヤコブに命じるんです。もちろん自分のお父さんイサクを通して言われます。あなたはハランへ行きなさい。ハランの、彼のおじさんがいますね。誰でしたっけ、ラバン。ラバンがいますね。じゃハランのところに行って、ラバンのおじさんのところで奉仕しなさい。じゃ奉仕というと、これは奴隷ですね。じゃあここでもっと具体的になるんです。場所とかがですね。アブラハムに言われたのは、まあ、大体あなたが知らないところで、まあ、奴隷になる話だったんです。ヤコブのところでもっとこの話がちょっとくっきりして分かりやすくなってますね。じゃあまずこのヤコブという名前の意味が、騙し取るという意味です。騙し取る。
騙し取る。騙し取る。
ほとんどの人が、ヤコブは、アブラハム、イサク、ヤコブの神。そのメッセージからやっぱりヤコブはなんか素晴らしい神様の啓示の中に入る人じゃないか。だからそのヤコブの名前が詐欺師こんなにこんな人だったのか、ね、と思うかもしれません。じゃあこんなヤコブがですね、ハランにいてラバのところで奴隷になって、そして勝利者のイスラエルになるんですね。はい、そういうことですね。じゃあそうしますと、この名前から見るとヤコブは騙し取るものですね。良くないものです。そしてヤコブのお兄さんがいます。覚えてますか？エサウですね。エサウ、エサウの名前の意味は何ですか？荒っぽい、荒い、
赤い、荒っぽい
という意味ですね。荒い、これですか？荒い、要するにこれは、激しいという意味もあります。まだ磨いてない状態を意味します。例えば石で言うとデコデコの状態、荒っぽい、荒い、そういう意味です。
完成途中ね。
それで彼はたまたま毛が深いです。毛深い、綺麗に整えてない状態です。毛深い、床屋にいてないですね、彼揃えてない状態です。不思議じゃありませんか、皆さん。神の子イサクからですね。イサクはキリストの系図の中に入っていて、イサクをキリストに例えてよく私たちが解釈します。そのイサクの子供がですね、こんな子供が生まれますね。ありますか、皆さん、どう思います？だからよく私たちが神をよく信じると、私たちの子供には間違いなく素晴らしいものが生まれるはずだと。それはもう間違いですね。イサクさえその子供はこんなめちゃくちゃなものが生まれたんですよ。なぜこういうものが生まれるかというと、このエサウとヤコブとイサクとアブラハムの一番先のアダムのせいです。皆さん、はい、アダムが悪いです、はい、全てのものがアダムに直するからです。ちょっとだけ前の話すると、アダム、皆さん、神様がいてアダムがいたんですね。そしてここがエデンの園だったんです。そしてこのアダムが罪を犯してエデンの外に追い出されたんです。罪を犯して、じゃあ全ての礼拝から全ての祈り、全てのこう勝利者になる、こういう契約とか奴隷になるような全ての契約とか条件はこのアダムに与えられたもので、エデンの園から追い出されたアダムです。そしてこのアダムが一番ですね、それで聖書の中では第一アダムと言うんです。第一アダム。そして再びこのエデンの園に戻れることができるアダムが出てきたんですよ。完全に400年間奴隷になって、それで神様にかなうようなものになったアダムがたまたま出たんですよ。それをアダム2ですね、2号機。そのアダムは奴隷に成功したものです。そのアダムが 東土と
エデンの園、
エデンの園に戻れるんです。この第二アダムを聖書ではイエスというんですね。この図形を皆さん大体理解できますか？じゃあ第一アダム、第二アダムです。じゃあさっきツルとセラの話でした。第一アダムはツル、ツルにちょっと磨けば、何か棒で叩けば、はい、なんか水を加えたり火で焼いたり形にしたりこねたりすれば、奴隷にすれば、その肉の思いを完全に取れば、それが400年か40年か知らないけど、とりあえず出来上がったものが第2のアダムです。じゃあ中の性質は違うけど、もともと持ってるものは同じです。だからアダム1号、アダム2号です。全く同じです。ただ動きがちょっと違うだけです。善悪の知識の木を食べるか食べないかだけだったんです。そんなに違いはないです。その違いでこれはキリスト、イエスと名付けられましたね。第二アダムですね。だからこの 第一アダムにこのような契約が全て入るんです。皆さん、第二アダムはいりません。だからここヤコブ、エサウは全部アダム1です。
アダム
1、全ての人は罪を犯しました。そのアダムに直してますね。だから私たちは誰もなく、みんながアダム1号です。だからヤコブもエサウも少し手間をかけないといけない、そういう状態を表します。それでこのヤコブはイスラエルに成功しました。奴隷の道を歩んだんです。しかしエサウはそうじゃなかったんです。その歩みの道がまたあるんです。だから全ての始まりはアダム1号からだということを皆さん覚えてください。だからアブラハムの子孫だから誰でもとか、今のイスラエルの人々が神の選ばれたものだから彼らには何も手を加えることがないとか、そういう発想自体が危ないですよ。神様は誰でも、例外がないです。アダム1の中に入ってます、私たち。これが現実です。だから私たちに待っているのは奴隷です。たまたま私が皆さんに今教える立場になっているから錯覚する人もいるんです。あの人はあれだけ知ってるから全部できるんだろうとか、大間違いです。私ができるからじゃなくて、私もこの内容が分かって苦しんでいます。それで皆さんに伝えて一緒にちょっと手を借りようかなと思って、一人では無理だから、それで今やってるんです。みんな一緒です。分かってしまうと何でもできると思ってもそうではないです。頭では一応向かっています。あ、そこに行かなくちゃです。これ知らない時はそれもなかったんです。ただ自分がイメージする勝利者、なんか頼れるものになりたい、神様に委ねると神によって世の中で自分が欲しいもの、何か手に入れてちょっとかこつけて行きたいとか、漠然としながらこの勝利者をイメージしたんです。それがまあ、細かく調べてみると、ああとんでもない、そうじゃなかったということですね。じゃあ私たちがとアダム1号ですね、アダム1号から後々奴隷になるとアダム2号になります。それは神様がどんな人も定めた神の計画です。それを知らないで、例えば私たちが今その奴隷になりかかっているところで、神様に例えば、神様こんな道嫌です、一日も早くなくしてください、絶対聞かれないです。それを知らない時は祈っていいんです。知らないからです。しかし分かってからそのような祈りをする人は神から見て重ねて祈る、パリサイ派の人々になるんです。分かっていながら祈るんです。こんな神様の導き方を知らないのかって神様は聞かれる。これ決まってるんじゃない、あんたこれに反抗したんじゃない、奴隷に行きますと、そうすると子供が生まれると、 ハンコ押しちゃったと。なのに実際奴隷の道に入って辛いですね。例えばあの美野さんだけ入れて奴隷にするなら私は平気です、大反対です私は見ればいいんだから、あ今水で泳いでる、あ今これから火が加えるぞお少し焼き具合がいいかな、どんどん出していいかなって、自分が見るのはいいんです。人を見ながらこの人がどの辺来てるのか楽しいです。しかし誰かによって自分が焼かれたり水の中に溺れたり、それで人々から非難される、それを見ながら耐えることはですね、これはもう簡単じゃないです。だから聖書はやっぱり人を見るじゃなく自分、この計画を今の自分の人生、自分の生活の中でどのように適応していくかが問題です。だから後のものが先になるんです。じゃあそうしますと、このヤコブの出発点は私たちと一緒です。騙し取るものです。なぜヤコブは騙し取るのかじゃなくて、ヤコブが全てのアダム一号の代表者です。それは私たちもそこに含まれる。今までは騙してない人いますか自分自身にも騙したり、人にも騙したり、ごまかしたり、いろいろ私たちはそれが、まあ、生きるために、まあ、よく理由つけてですね、まあ、今度はこう言った方がいいとかいろいろ、とりあえずヤコブの姿が私たちですね。このヤコブがこんな騙し取る、いつもその場をこう逃げるためにですね、よく、まあ、人を騙し取ったりですね。この人は、犯罪者です。自分のお兄さんのその長子の権利をですね奪っちゃったんです。その細かい内容は後にして、とりあえず彼は嘘をついてごまかして、自分のお兄さん、自分の兄弟の大事な権利を奪ったんです。とりあえず犯罪者です。犯罪者、この犯罪者がイスラエル、この勝利者になる方法ですよ、ね、じゃあ例えば皆さん、聖書の内容を知らなくても、このヤコブが盛んになったらどうなるでしょうか。このヤコブが子供を産んだり産んだり、あるいはこの人が豊かになったり盛んになるとどうなるでしょうか。これですか。
やっぱり犯罪者、
犯罪者だらけになるんですよ、
ね、ヤコブの子供たちも、そうなんですよ、みんな知って奪い取って大変なことになっちゃうんだ、
じゃあ神様から見ても私から見てもそうなんですよね、うん、こんなヤコブを置いとくと町中が、危ないですよね、
町中が。
そうしますと、まあ、水野さんが、交番で働くしかないです水野さんが忙しくなるだからヤコブは増やしてはいけないものですよ。絶対神から見てもこれは増やしてはいけない。
そうです、僕は増やしてはいけません。
だからヤコブを増やさないのが勝利ですね。ヤコブ増やさないのが、そうすると、まあ、自分の中にある、まあ、人魂取ったりですね、するようなその肉の思いをどうするかによりますね。結果的に言えば、だから話はみんな一緒です。今まで掘ってきたところ全部一緒です、うん、結局打ち砕くところはどこなのか、私たちのその肉の思い。だから神様はこれを砕く一番いい場所が奴隷だ、カナンだから、うん、さあそして、ヤコブに神様が命じるんですね、まあ、実際は彼のお父さんですけど、イサクが、じゃあ行けと、お兄さんに殺されるかもしれないから一緒に逃げなさい。環境はまあ逃げるつもりで行ったんですけど、とりあえず行ったところがですね、波乱。波乱の意味は、干からびた。干からびるという意味です。干からびる。これですね。干からびる。干からびるですね。まあ、火でいいです。干からびる。
乾くかな？
乾くでいいです。 乾くよりももっとひどい状態です、ね、干からびた完全にもうあのなんていうんですかね、乾いちゃってもう絞られた状態、そうですね、はい、はい、そういう状態ですね、はいはいは
い、これ以上もう忘れたのできません大丈夫ですやかる手前誰もね、そこだったらやまやま、
神様がイスラエルの人々をと40年間アレノで導いたんですよね。やっぱりアレノと一緒になるんですね。干からびいたところ、何もないところですね、水のないところ、石ばかりのところ、そこを導くんですね。そしてラバンという意味は、皆さんが忙しいから私が知られました、
はい、ありがとうございます。
ところ白という意味があります。
ラバン、白、
白、じゃあいよいよ白出ました
ね。
白い馬、あ、勝利者の姿、白は死でしたね。死、じゃあこの白のそのラバンがですね、聖書であっちこっち載ってるんですよ。私がもっと調べました。そこで、旧約聖書ではライブ、漢字忘れちゃった、これ
そうですか、そうです、そうです、すいません
、雷病ですよ、雷病、雷病ですねじゃあ雷病、旧約聖書で、ある家に入ってそこに白い斑点が見つかると、その白い斑点は雷病、はあ、そしてその家は汚れた家、全部燃やさないといけない、うん、その白い斑点、その白い斑点がラバンです。だからラバンが見つかると燃やさなきゃいけないです。要するに死を意味します。死、だからヤコブが神様に、まあ、約束はされたんですよ。お前をねこんなにするからとか説得させられました。しかし彼に待っているものは波乱というところです。行きたくないです。それも400年です。実際は彼は20年でしたね。実際は20年。しかしその波乱でこう待ち構えているその自分のおじさんの名前がラバンです、ね。雷病のところです。ここでモーセがイスラエルの民をこう導くとき、こう神様がモーセにこう与える奇跡が一つあったんですよ。自分の手をモーセの懐に入れて出すと雷病になって、またその手を懐に入れて出すと元に戻るような、そういうまあ奇跡があったんですよね。じゃ結果的に言うとヤコブがラバンのところでイスラエルになったんです。じゃあモーセの、懐に手を入れるということは、人間の手は手段、方法です、ね、私たち人間が取る手段です、手段。例えば、5000人がいるのに食べ物がない、そうすると弟子たちは町にいて買って食べればになるんです。これが手段ですね、いつも考える方法。しかし神は、ああそこまで行く必要がない、ただこれをくださって神様よくやったよの祈りをすることですね。だからその人間のこの懐というのはその人の、源を表します。その人の猫を表しますね。 だから私たちがこの手を自分の懐に入れたら完全に死んで出てしまったんですね。私たちの源がすでに死んでいるんです。人間の懐は。そこで雷病のものをまた懐に入れるとまたそれが元になる。要するに雷病を受け入れると、自分が自分の懐に受け入れるとまた元に戻るんです。だから神様はこの死によってですね、私たちをよく命に変えたり訓練するようないいトレーニング場として神様が使っているのがよくわかります。とりあえず死というのは私たちが用意されているんです。そこでヤコブが干からびたところで、そして雷病のような死のところでですね、奴隷の生活を20年間します。じゃあそこでいよいよ彼が20年間奉仕して、いよいよイスラエルになろうとします。さっき読んだメッセージの中で見言葉でですね、ここに野牧川がありますね。野牧川でヤコブが川を渡る前にですね、ある神の人と戦うんです。そこでその神の人が、ああこの人には勝てないなと思って、ヤコブの桃の関節を打ちますね。それでヤコブに、お前はこれからはイスラエルに呼ばれるになるんですね。話がヤコブが、野牧川で自分の所有、妻から家畜、すべてのものを先に送ります。先に。その野牧という意味はですね、下るという意味がありますね。下るという意味と、滅ぼすという意味もあります。たまたまヨルダン川と一緒です。ヨルダン。イエス様がバプテスマを受けたヨルダン川も下る、沈める、要するに、殺される意味のですね、そういう意味があります。じゃあこの川を渡りながら全部先に送ったというのは、全部ヤコブは自分の所有とかを全部先に送って捨てたということになりますね。ここでヤコブが神の人と戦いをします。そこで神の人がヤコブの桃の関節、桃ってどのようになるんですか、桃の関節だと。桃の関節ですね、ここですよね、ここ。それで韓国の聖書だと、私は今までちょっと勘違いしたんですけど、桃だと このかかとのところだと思って今まで。韓国の聖書を漢字で見ないでそのまま読むと、ちょうどこの辺り、足首の方を指しているようにこう読んでいたんです。だから私はちょうどそこら辺打たれたなと思ったんですけど、調べてみたらやっぱり日本語の聖書はちゃんと出てますよ。桃の関節というのはこの桃のですね、要するに、骨盤のところですね、足と骨盤のつなぎ目、そこですね。こう場所はそこなんですけど、ちょうどそこがですね、その人の性器を表します。男性でも女性でも一番大事なところですね。ただそれをたまたま表現では、桃の関節と表現する、一番近いんでありませんか。そこが関節のところに男性も女性もその一番大事なところがあるんですよ。 だからこれは、これを一番よく解釈すると、源でいいでしょう。例えばヤコブの桃の関節だとヤコブの源、キリストの桃の関節だとキリストの源、キリストの源はセラですね、命の水が流れる。ヤコブの源は詐欺師犯罪者ですね。だからもう言うまでもなく、これを滅ぼす、ヤコブの源を打たれたんですね。だからヤコブがヤコブとして生きていけないようになったんです。だから彼はもうこの日から足を引きずるようになります。形は足を引きずるけど、彼はこの日から騙し屋とかごまかしとかこういったことを捨てることになるんですね。霊的に見るとそれを決心したと等しいですね。それで神様があなたの名前をイスラエル、神に勝利したものと名付けてもらったんです。だからもし水野さんが神に勝ちたい、イスラエルになりたいそうしますとヤコブをたくさん対応すればいいんですよね。あの人はヤコブだからあの人をこうしたらいいんじゃなくて、自分の中にいるヤコブですね。自分の中にいるアダムですよね。第一号のアダムですね。人じゃなくて自分ですね。しかしながらやっぱり自分より人がやっぱり先によく見えるんですね、人間というのは。だから
目がいいのやあかんあかんあかん、
目が良くなると
あかん、耳がいい方がいいよ。
例えばある人がちょうど、まあ、ヤコブのような人がいるとしましょう。これが私です。私が見るとき、あ、この人ちょっとヤコブに似てる。誰かこの人が災難に遭いました、良くない環境に遭われたんです。私が見たらこう言います。よかったよ。あの人。これで上等よ。それでさせればいいのにね。今までこうしてきて危なかったよ。
いいそうだわ。
そういうふうにですね。他人に対しては、もう神様と同じように私たちがこういう能力がですね、私たちは抑えようとするんだけど目がパッチリ見えてるんですよ。仕方ないです。それで目つぶっていても耳から聞こえるんですよ、その話が聞こえて。やっぱりそれで言わんとしない、でも自分の心ではそう思います。でも主が導いてくれるだろう、どの子の自分の中では全部整理して、それが終わったところで安心して寝ます。しかし自分に災いが降りかかるとします。
悪魔の攻撃だとか知ってる。よく言う。
よく私たちがよく使うのがそういう表現があります。
悪魔の攻撃だとか、
悪魔の働きとか、悪霊が働いてるとか、
だその苦難が客観的に見ると、あ、ちょうどこの出来具合がヤコブからイスラエルに、まあ、なりかかっているこの人にはこれがふさわしいと思っているのが、自分になるとどうしても、まあ、客観的に見れる力が私たちにはないのが現状ですね。だから十字架というのが意味では分かります。意味が分からなくて信じれない、ついていけない人はいないと思います。この十字架が自分に降りかかった時はペテロのように、私はあの人知りませんになる。ちょうどその場をこう逃げたい、それが肉の働きだと思います。私たちがスイッチを入れなくても、すでに私たちが生きてるうちはアダム一として生きてるので、すでに私たちはもう働いてるんです。アダムが動いてるんです、この中で。だからよく見えるし、神のように見えるし、ただ自分は神だからそうされたくないこの問題をどうしたいでしょう。だから私も悩んでるんです自分も一緒です。
幸いだ、みんなで悩めば少しは良くなる
ただこれを知らない時は、この勝利者の意味が何かわからない時は、あ、何でも良くなったり、自分の目にかなうような環境が現れるのが、まあ、勝利者の神様から与えられる祝福だと思った認識があったかもしれません。しかしそうではないことが少し分かるようになりました。そうしますと、私たちがこれに対する私たちの姿勢と方向が変わります。感覚が変わりますね。私はそれしかないと思いますね。今の時点では、自分がこのヤコブからイスラエルに対するこの方向性、ヤコブがラバンにこう向かっているところ、これがいつ終わるかわからないけど、ずっと自分はラバンに向かっているところなら私はまあいいじゃないかと思います。その出来具合はそれぞれ人々が判断しようが何しようが関係なく、自分は一応向かうつもりでいること。そうすると自分の時ではなくて神の時にイスラエルになることですね。大体私たちは3日ぐらいでいいとか日にちを、そうですね、大体日にちを決めるんですよね。このくらいでいいじゃないというのがあるんですけど、その時を決めないでずっとラバンに向かっているところ、これが私は大事だと思います。じゃあその聖書の箇所ちょっと読んでみます。皆さんの救う見事かもしれません、私も皆さんも、創世記の、まあ、同じところですけど、28章ですか。10節から15節まで、創世記28章、
はい、
10節から15節、は
い、
じゃあそれぞれ読んでみます、はい、ヤコブはベールシェバーを立ってパランへ向かった。とある場所に来た時、日が沈んだのでそこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの、
神、イサクの神、主であり、あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の子直はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入り、見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへいても私はあなたを守り、必ずこの土地を連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。じゃあヤコブができることはラバンからハランに向かうことですね。こんなに犯罪を起こしたアダム一号であっても、とりあえずハランに向かうことがイスラエルを目指していることになりますね。最終的には私たちがイスラエルが手に入れたいです、イスラエルを。しかしこのイスラエルというのはただ得るものではなくて、奴隷の過程を経てですね。ただこの奴隷の道と勝利者は相反します。とってもイメージが違うんですね。しかし神様のその導きが分かると、私たちはあえて奴隷の道にですね、反抗していくことです。だからヤコブがこんなに騙し取りの詐欺師が波乱に向かっているところで神様が現れるんです。まだイスラエルにまでもなってないのに神様が現れますね。それで勇気つけます。そして必ずあなたを連れ戻すから、あなたを必ず帰ってくるよということですね。今は奴隷の道で入るけど、後々は必ず戻ってくるよと。そしてこう天に達しているその階段、はしごを見るんですね。そこで神様とのこう励ましを受けて彼がここに向かっているんです。そして彼がイスラエルになる時ですね、ここにヤボク川がありますね。この川から先に全部送ったものがあるんですけど、彼の所有物、彼の所有物はこの波乱から得たものです。じゃあヤコブがこの波乱から何を得たですか。そうですね、妻2人、レアとラケルです。レアとラケル、皆さんレアとラケルよくわかりますよね。ラケルが欲しかったのに朝起きてみたらレアでびっくりしましたね。こんなはずがないと思って2回見てもレアでした。それでラケルが怒りますね。どうしたんだおじさん。それで神様が、この地方ではお姉さんを先に結婚させないといけない。それでラケルのために7日間レアと連なるんです。だからラケルのために7年間やって奉仕して、とラケルを受けるためにレアと7日間連なって、それで合計で20年ですけど、とりあえずその後また7年間ラケルを得たその代わりにまた奉仕するんですよ。めちゃくちゃですよね。ここでラケルは美しいんですけど、それは見た目の美しさですね。しかしレアが神様が求める美しさでした。結局ヤコブがイスラエルになった時点で得たものはレアですね。ラケルはまた最後のこうベニヤミンをまだ産んでない状態です。しかしラケルはそのベツレヘムに行く道で
いるんですね。完全ではない。そして彼が得たものがですね、またあるんですよ。それをちょっと確認しましょう。創世記の時間が30章32節、大体この辺全部当たりますけど、一番感じなところですね。今日私はあなたの群れを全部 見回って、その中からうちとまだらの羊をすべてと、羊の中で、黒みかかったものをすべて、それからまだらとブチのヤギを取り出しておきますから、それを私の報酬にしてください。じゃ31章の、8節お父さんがプチのものがお前の奉仕だと言えば、群れは皆プチのものを産むし、島のものがお前の奉仕だと言えば、群れは皆島のものを産んだとなってますね。じゃあここで、面白いところがあるんですけど、彼が、ハランから持ってきたものがですね、唯一レアとラケルと、あとこの羊だ。それで一番最初出るのが羊の中でも家畜の中でも何ですか？
黒みがかった島と
ブチとマダラですよね。島とブチ、島、プチ、マダラ。島はそのまま、島馬みたいにこう上から線が入っている意味ですね。そしてプチはこう穴を開けるという意味ですね。天のようなものですね。そしてマダラはこう混じってるような感じですか。模様が混じってる、色が混じってる。意味があるんですけど、とりあえずこの島、プチ、マダラ、順番関係ありません。私もよく分かりませんからとりあえずこの3つがあるんですけど、この島というのは線がありますよね。だからこれはこう紐とかにこう束縛されているという意味です。だからこれは奴隷を表す言葉にはふさわしいんですね。なんか束縛されているという意味なんです。それだけがヤコブの財産になったんです。ヤコブの財産は奴隷そのものです。結果は分かります。答えは分かります。実際もそういう家畜だけ、その羊だけを彼は財産になります。そしてブチというのはこう天
点々というまあ意味があるんですけど、穴を開けるという意味があるんです。穴。穴。穴を開けるというのは、昔ですね、奴隷を飼うと、その奴隷が自分のもの、その印をします。すると壁にこう耳とかで櫛とかでですね、穴を開けるんです。それでこれは私の奴隷だと印をします。だからこう土、これも奴隷の姿によく現れる単語ですね。そしてマダラ。マダラは、日本語だと、ひょう。ひょうが落ちる。
ひょうがない
ってい
うのはひょうか。
ひょう。
ひょうか。
聖書ではですね、ひょうが落ちるというのは大きな災難のことですよ。
ひょう。ひょう。
こんな氷。氷。
空から落ちてくる。はい。はいはい、
その氷が落ちることは神様の大きな災難のことですね。だから全てが砕かれる。だからそのマダラというのは砕かれる。砕かれる。だから島、ブチ、マダラの羊だけが彼の財産でした。だからヤコブが騙し取るものだったんです。じゃあイスラエルになる前のヤコブを私たちが考えると、とても自己満足で自分が欲しいものは何でも騙してでも自分のものにする性格だったんです。私たちもそうでした。しかしイスラエルになるためには島、プチ、マダラです。全て縛られて完全にある人に言われるままにするような奴隷で、そしてもう完全に砕かれて、このようなヤコブのその姿を見るとですね、これが実際に世の中でどのような姿でしょうか。私たちが目指しているような王様のようなそういう形ではないですね。私はこれに勘違いしないでほしいんです。私たちが神を信じるって言って何を目指しているか、もちろん勝利者イスラエルです。しかし現実的には私たちは島ブチマダラです。人々が見て誰でも欲しくないです。一緒にしたくないような。信じたくもないし、お前たちが信じる神、もういらないよと。だから言われるんですね、私たちは。むしろこのアダムは、自分が成功して、本当に勝利者になりたがるでしょう。でも神様は、地上にいるときは、奴隷の姿が勝利者だよって定めてるんです。私たちは嫌でもこの形の中で20年間完全にそのヤコブの詐欺師のその源が撃たれて尾行引きながら、あの惨めな姿で生きていくことが神の目には白い馬に曲がった弓を持って冠をかぶせられて神の前に立っている、勝利にさらなる勝利を進んでいくような姿になるんですね。だから先も言ったように、まあ、誰でも完全にそして完璧にできる人は多分いないと思います、ね、ただこのヤコブのように腹に向かおうとすると神様が現れて私たちに勇気づけてくれるんじゃないかと思います、ね、とりあえず勝利者の意味がただ良くなる、何でも目に見えるような形になるようなものではないこと、それだけは私たちが覚えてるんですね。これから神の契約に入るならヤコブだけじゃなくて私たちも奴隷のその契約に入っているということにですね、皆さんが気づいて、それにそれぞれ結果を立てて一日も早く奴隷になってください。質問ありますか。質問とかなかったらお祈りします。じゃあ感謝します。今日私たちがキリストになってヤコブからイスラエルとして主に勝利者になる方法が分かりました。みんな決心してその道へ進んでいけるように主が導いてください。イエスの皆によってお祈りします。
ああね。ありがとうございます。